それでは続きまして、聖書の朗読に移りたいと思います。今朝の箇所はローマ人への手紙の5章の5節です。1節ですので、2回続けてお見せたいと思います。ローマ人への手紙5章5節。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。以上でございます。続きまして西本浩一牧師によります説教です。今日のタイトルは希望は失望に終わらないです。それでは先生よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。今日は昇天者合同記念礼拝ということで、私たちとこの地上にあってお交わりをいただき、しかし今は天国に移された方々をご一緒に忍びつつ共に礼拝できますことを感謝いたします。私たちはここで礼拝をやっていますけれども、しかしまた実は天国でも礼拝がある。やがては私たちも天に移されて礼拝を共にする時がある、その希望を持つものでありますけれども、しかしまたこの地上にあってはさまざまな困難苦しみがありますが、しかしまた神様は私たちの心の中にこのなくならない希望を与えてくださる、そのことをまた私たちは覚えさせていただきたい、神様からの励ましを共にさせていただきたいと、そのことを願うものです。それではお祈りをさせていただきます。静かに目を閉じて黙祷の姿勢をお願いいたします。憐れみ深い天の父なる神様、今日は先に天に召された方々を忍び、またこのところで共に合同の礼拝を捧げることができますことをありがとうございます。また残されたご家族の方々もこの礼拝に出席してくださって、ともどもに神様を賛美し、そしてまた約束の御言葉に預かることができることをありがとうございます。また神様の姿を私たちはこの目では見えませんけれども、どうぞまた私たちの心の中に慰めと励まし、そして希望を与えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの時を主はあなたがお助けください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は召された方々の写真もこの礼拝堂の両側に飾らさせていただきました。多くの方々いらっしゃるわけですが、それこそ一人一人の思い出を語ったらもう時間は足らなくなってしまいます。限られた時間ではありますけれども、また一緒にこの本当に親しくしてくださった方々を忍びつつ、また私たちもやがては天国で再会することができる、その希望を持たさせていただきたいと思います。先ほど読んでいただきました聖書の中に、この希望は失望に終わることがありませんという言葉が出てきます。この希望とあるんですけれども、これは実は神様が私たちに与えてくださる希望であるということです。決してこれは自分自身が持っている希望と一緒のものであるというのではなくて、神様がまた私たちの心の中に希望を与えてくださる、それを私たちも与えていただくことができるわけです。もちろん、信じなくてもですね、誰でも希望を持つということはできます。しかし現実はどうでしょうか。一生懸命努力して得られるということもあるんですけれども、この厳しい世の中にあって一生懸命努力しても得ることはできなかったということもあると思います。何年か前にある若い方とお話し していたんですけれども、まあ、自分は一生懸命勉強して、まあ、それなりに良い大学を卒業することができた、まあ、ところが就職氷河期ということもあって、自分が希望しているその職に就くことはできなかった。もう本当にがっかりしてしまった、自分には希望がないという方にですね、私はお会いしたことがあるわけです。確かにこの世の中の厳しい現実っていうものがあるわけです。キルケゴールっていうですね、一人の哲学者はこういうことを言いましたけれども、失望したければこの世を見よ、絶望したければ自分自身を見よ、しかし希望を持ちたければキリストを見よと、彼はそういうことを言いました。ですから、もし私たち自身がもうこの世のものとははるかに比較のできないような、もう失われない希望、本当にそれがどこにあるのか、それを見出すことによって私たちの人生は大きく変わっていくことができるわけです。たとえ困難苦しみにあっても失望しない。で、聖書にこの希望は失望に終わることはないと私たちに保証を与えてくれているということです。じゃあなぜこの希望が失望に終わらないのか、このローマ人の手紙の5章の5節の後半のところを見ると、神の愛が私たちの心に注がれているからですという言葉があるわけなんです。なぜ神様が与えてくださるその希望はなくならないのか。実は私たちのその心の中に愛が注がれていると聖書に記されてあります。まあ、誰でも愛されるってことを望まない人はですね、一人もないと思います。もう愛されることほど素晴らしいものは他にはない。ですから私たちはもうがっかりして失望してしまうときに、じゃあそのときに心の思いはどうなのか。まあ、おそらくは喜んでるって人はないと思います。失望の中にあってニコニコしてるっていう人は私はあんまり見たことはありません。ほとんどはもうがっかりしてしまってですね、まあ、顔はどっちかというと悲しそうな顔をしている、もう暗い沈んだような思いをしているっていう人がほとんどではないかなと思います。しかし、なんと不思議なことに、そういうもうがっかりして自分には希望がないんだ、絶望だと言っているその人の心の中に、なんと神の愛が注がれるっていうふうに聖書には出ているわけなんです。注がれるってことは何かっていうと、自分自身の心が神様の愛によっていっぱいになってくると。だから自分はがっかりしてもう人を愛するっていうどころではない、もう自分さえもどうなるかわからない、でもその心の中に、なんと神様は私はあなたを愛している、その愛によって実は私たちは心が満たされていく、そしてその愛が私たちを失望から、いや自分自身を見て絶望しているっていう中から救い上げる、そしてまた立ち上がる大きな力になっていくということです。ですから私たちが一番必要なものは何かというと、もうこの世のもの、お金とかまた力とかそういうものではなくて、なくてはならない愛が自分の心の中に満たされていくということではないかと思います。私はずいぶん昔ですけれども、山口県で開拓伝道を始めました。普通の家を借りてですね、でそこで このキリスト教の救いを話をする、礼拝をする、もう民家ですから、外から見たらあんまり教会とは思われないわけです。でもそういうところに、十字架をつけたりしてですね、何とかして、このイエス様の愛を伝えていきたいと、そういう願いを持ってたんですけれども、そういう中にあって、東京からですね、応援に来てくださる牧師先生がおられました。何人かいらっしゃったんですけれども、そのうちの一人の方は、今もラジオそれからテレビでも続いてるんですけれども、世の光っていうですね番組があります。今放送量も高くなったので、もう非常に早い時間に変更になっているわけですけれども、テレビではライフラインっていう名前でですね、サンテレビとかそういうところで放送されてますので、ぜひ機会があったら見ていただきたいと思います。で、そのラジオの世の光っていう番組で、聖書の話、イエス・キリストの話をされておられた榊原博っていう先生、もう天国にお召し上がりになったんですけれども、その先生がよくその山口まで来てくださってですね、助けてくださったということがありました。そして何回か来ている間に親しくなってお交わりいただき、いろいろ話をしている中で、先生はその息子さん2人いらっしゃったんですけれども、下の息子さん小学校まだ3年生の時に交通事故で亡くしたって言われたわけです。私は驚きました。普通だったら悲しい思い、本当に心はつらいだろうと思うんですけれども、そういうことを全然感じさせないで、もういつもニコニコしてですね、逆に励ましてくださる。そして10代の時には自分はもうノイローゼで引きこもりだった、家から一歩も出ることできなかった、でもイエス・キリストを信じて自分の生き方が変わったんです、そうなのか、すごいなってですね思ったんですけれども、ある時自分の息子さんを亡くされた、しかも交通事故、息子さんが信号待ちして角で立てた時に、その横から来ていたその大型のトラックにですね引かれてしまった、はねられたんじゃないんです、引かれてしまってぺっしゃんこになった。もうその悲しみっていうのはですね、もう言いようがないような、もうどん底に落ちてしまった。その息子さんはもちろん先生は牧師でしたから、教会学校も子どもの集まりにもよく行ってですね、そしてまた将来は自分はもう牧師になりたいって言って、皆さんに喜ばれたということも聞きました。だから多分先生もすごく将来を期待しておられたと思うんです。でも事故で一瞬のうちに失ってしまった。もう先生は自分はもう牧師も伝道もやめたい、いやもう人間もやめたいってですね、もうどん底に落ちてしまったそうです。そして葬儀が持たれて、たくさんの人たちが訪れてですね、もう慰めの言葉を言って励ましていった。でその中に、先生もう本当に悲しみの中にうつむいておられたんですけども、一人の人が手を取ってですね、しっかりと握られた。でもしばらく経っても何の言葉も言われない。誰かなと思ってふと見上げたらですね、それは自分のもう先輩の牧師の先生だった。ただその先生はもう目に涙を浮かべて手をぐっと握ってですね、そしてもう何も言われないで帰っていかれたそうです。でもその時にあの先生は米田豊っていう先生なんですけれども、8人お子さんが与えられて、でもなんと6人亡くされて天に送られた。 自分はこの悲しい思いをしているけれども、あの先生は6回も味わわれたんだ。何も言われなかったけれども、悲しみの中にある自分の手を固く握って、そして慰めを伝えてくださった。まあ、家に帰って息子さんの部屋に入って、まあ、机の上に聖書が置いてあったそうです。息子さんが愛用してよく読んでいた。で、何気なくパッとこう聖書を開いたそうです。そしたらヨハネの福音書の21章というところがこう開いてですね、でそのところに夜明けにイエスは岸辺に立っておられた、そこに線が引っ張ってあったそうです。なんでこんなところに線を引っ張ってるんだろうか、不思議に思われたそうです。でも夜明けにイエスが岸辺に立っておられた、実はそれはイエス・キリストが十字架にかけられ死んで三日目によみがえって、そしてその後でイエス・キリストは弟子たちに、私はよみがえってガリラヤで会うと約束をされた。だから岸辺に立っておられるっていうのは、それは復活のキリストが弟子たちを待っておられる。なんで息子はこんなところに線を引いたのか。でもその言葉を見ているときに、よみがえったイエス様と今息子は一緒にいるんだと、ここにはいないけれども天国で待っていてくれてる。そのときにですね、もう本当に目から涙が出てきて、自分はキリスト教の伝道者でキリストが復活したことも話をしてたし、イエス様がよみがえった、それを信じている。でも息子を失った悲しみがいっぱいで、もう自分はやめようと思っていた。ところが息子はなぜだかわからないけれども、夜明けにイエスは岸辺に立っておられた。その時にふと天国でそのイエス様の傍りにあって息子が一緒に立っている、復活の命を与えてもらっているんだ、息子は生きているんだと、その時にもう本当にひざまずいて、神様許してください、自分は不信仰でした、もう一度復活の命を与えて立ち上がらせてくださいお祈りされたそうです。そしてそのところから自分は立ち上がっていくことができた、息子は死んだんじゃない、天国に移されてイエス様のそばにいて自分を見てくれている、自分は息子の分まで一生懸命イエス様のために奉仕をしたい、まあ、そう言ってもう全国つつうらうら、もう本当に、果ての田舎までですね来てくださる、良い奉仕をしてくださって、私も随分励ましを与えていただいたことがあります。だから私たちの希望はどこにあるのか。それはイエス・キリストが死の中からよみがえられて、また信じる私たちに永遠の命を与えてくださる。この希望は失望に終わらないということです。そしてどんな人でもその希望が与えられる、神様は約束しています。実はこの神の愛が私たちの心に注がれているというその言葉の前に、私たちに与えられた聖霊によってという言葉があるわけなんです。聖霊によって神様の愛、慰めが私たちの心の中に注がれていく。じゃあこの聖霊って一体誰なのか、私たちは心を持ってると思います。多分心なんて一つも私はありませんよっていう人はないだろうと思うんですけれども、でも自分の心の存在がどこにあるのかってですね、示すことができる人は多分あんまりないんじゃないかなと思います。私も教会学校で子どもたちに心を持ってますかって聞いたら、 持ってるって言って返事するんですね。じゃあどこに心があるのって聞いたら、ここにあるっていう人も、子供もいますし、いやここにあるとかですね。でもどこに心があるかっていうことは、私たちはなかなか示すことは難しい。まあ言うなれば、私たちは心も魂も持ったこの霊的な存在なんだ。そういう目に見えないものをですね、私たちは自分のうちに持っている。でもそのような私たちの心は、時として悲しみに襲われるとか、苦しいとかですね、また心が痛む、時にはもう心がもう折れそうだという人もあるわけなんです。だから現実として私たちに心は存在してます。じゃあ誰が自分の心を慰めて励ましてくれるんだろうか。実はそれがこの聖書に出てくる聖霊、まあ、実はこれはもう神の霊です。清い霊。神様は目で見ることはできません。でも私たちは心に感じるということがあるわけなんです。まあ、私は牧師ですので、もう病院の方に訪問に行かせていただいたり、施設に行ったりとかですね、させていただいてるんです。もうほとんど弱ってる人です。そんな元気な人が病院にいるっていうわけではないわけです。まあ、そのところで私は聖書の話をさせていただいたり、お祈りするという機会があります。そしてその時に、まあ、心の中に喜びが与えられるという時があるわけです。でもその時、私はこれは自分の力ではない。目に見えない神様がやっぱりその人の心の中にも愛を与えてくださって励ましておられるんだと。そのことを実感することはできます。だから横になっている人がですね、もう言ったらもう痛い痛いって言ってる人が、聖書の言葉を読み祈った時に穏やかになっている、まあ時にはニコニコしている、そういう姿を見る時に、ああ本当に神様はこういう状況の中にあっても、また体の痛み苦しみがあっても愛してくださることのできる方なんだなってですね、そのことを私はよく思わさせられる時があるわけです。まあだから生き続けることもできるのかなっていうふうに思います。今の時代、本当に殺伐とした中で私たちは生活していますけれども、しかし神様はこの見えない聖霊、聖書にはこの聖霊という方は実は助け主だ、そしてもう一つは慰め主だとですね、名前がついてるんです。だから私たちの心を慰め、そしてまた私たちを励まして助けてくださる、私たちの心に力を与えてくださる、たとえ私たちが周りを見て失望しても、そして自分には何もできない、もう自分に絶望しても、神様は私たちを愛してくださり、その愛によって立ち上がることができるように私たちを強くしてくださることができる方です。群馬県で体操の教師をしておられた星野富弘さんという方がですね、いらっしゃいました。まあ、千年天国に召されましたけれども、まあ、その方は赴任先の中学校でですね、得意の鉄棒で、子どもたちをこの自分が尊敬されるようにしてやろうと思ってですね、そしてもう得意になって大車輪を見せてあげた。ところが終わりがけにですね、手が滑っちゃって、なんと頭から真っ逆さまに落ちてしまったそうです。そして気がついたら病院のベッドの上に横たわっていた。しかも手も足も体が全く動かない、脊椎損傷ということで、もう首から下は 回復不能のもう障害を負うということになったわけです。まあお母さんが付きっきりで介護してくださっておられた。まあある時はですね、お母さんがご飯を食べさせてくれている時に、なんとその食べたご飯を顔にお母さんに吹きかけてですね、なんでお前はこんな俺を産んだんだって言って、もう散々罵ったり怒鳴ったりですね、もう自分の心をありったけ不満をぶちまけるような、もうそんな毎日だったそうです。まあそういう中に、まあ友達がまあ訪ねてくれて、まあその中にクリスチャンの友達がいた。で別に何も信仰の話なんかしなかったんですけれども、あの聖書をですねプレゼントされたそうです。でも彼は読まなかった。段ボールの中に入れてた。ところがもう体全然もう動かないわけです。一日中もうすることもできない、もうリハビリも不可能、ただもうベッドに横たわってる。まあしょうがないから、そのプレゼントしてくれた本でも読んでみようかって言ってですね、まあ彼は読み始めたって言っても、自分でページめくるわけにはいかない。もうお母さんに開いてもらい読んでもらう。でその中で、実は今日お話をさせていただいているローマ人の手紙の5章3節から5節を彼は読んだ。そしてその時に、この希望は失望に終わることがない、そして神の愛が注がれている、その言葉が目に留まったそうです。そしてまあそれからしばらくしてですけれども、まあお母さんがいつものように昼ご飯食べさせてですね、まあ彼はお茶が飲みたい、その食べてる途中で行って、でお母さんがまあお茶を汲みに行く、で彼はあの箸をくわえたままブラブラしてたそうです。でその時にハッと思ったんです。自分がくわえている箸が動く、動かすことができる。なんと彼はその箸をもう落としてですね、もうお母さんって叫んで、鉛筆とそして書くもの持ってきてって言ってですね、なんと彼はそこで鉛筆を加えて、そしてお母さんが差し出したそのノートに字を書くことができた。口で動かすことができる。まあ、彼はその時に神様を信じる、不可能も可能になっていく、この希望は失望に終わることはない、彼はそこで生きる希望を見出すことができた。なんと筆を取ってですね、絵を描き始め、そしてまた彼は詩を書いて自分の友達に配っていったそうです。お見舞いに来てくれてありがとう。で窓から見える景色とか、友達が持ってきてくれた花をですね、絵筆を使って描いてプレゼントしたら、みんな喜ばれた。中には悲しんでる人もその絵を見て慰められて励まされる。それがもうどんどん伝わっていって、彼はさらに喜んでですね、たくさんの詩画を描いていった。もう日本だけではなくて、ニューヨークでも個展が開かれて、まあ多くの人たちがその絵を見てですね、しかももう首から下は動かない、口で筆を加えた人がこれを描いたんだって言ったら、もうみんなびっくりしたそうです。まあ彼は天にお召されになりましたけれども、今も群馬県には富広美術館があります。まあ、私もぜひ機会があったら行ってみたいなというふうには思ってるんですけれども、まあ、彼が残したものは今も用いられてます。まあ、毎年実は このカレンダーを私も買ってですね、プレゼントしたり、また眺めたりしてますけれども、本当に神様が与えてくださる希望は失望に終わらない。神様はまた私たちの心の中にその愛を注いでくださっておられる。私たちもこの希望を心の中にいただいて、また天の御国を目指して歩んでいくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今日は教会で聖典社合同の記念の礼拝を持たせていただきました。また私たちは先に天にお召されになったお一人お一人のことを思い出します。そしてまたいろんな思いを私たちは持ちますけれども、神様が与えてくださる希望は失望に終わることがない。そして今も私たちにこの聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれると神様は約束を与えてくださっておられます。どうぞまた私たちの心の中にどうか神様の愛をいただいて、いろんなもう失望、また時には絶望してしまうような弱い私たちではありますけれども、神様の希望によって立ち上がっていくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。今日このところに礼拝に集ってくださいましたお一人お一人の上に神様の慰め、また励まし、希望を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。